はい、おはようございます。ジムシマックのゴンデジャムシの声。ちょっと騒音が少し入っていて、もう聞きづらい点があるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は3月の21日月曜日朝8時57分、場所は山梨県甲府市の高速道路上を一路、川口に向けて走っております。運転手は、無料員ポッケ、
ホッシ
ポッケって魚や無料員ホッシ、釣りバカ釣り馬の鈴木亮人のショーです。よろしくお願いします。
お願いします。
あれペン君じゃない、
誰かいましたね。
いた、
あれ
後ろに
いた。いや、堀口さんも
う降
ろしてきて、
なんか
いるかもしれない。
いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
喋りながら運転できますか？
大丈夫です、
はい、
前は見てます、
はい、
寝てる、
寝ました。
目開いて、
目開いてます。細いけど
バッチリ、ちっちゃいだけ
バッチリです、バッチリです。
いやだいぶ帰ってきたね。
だいぶ帰りましたね。帰りましたよ。
うん。多分あと100キロぐらいで、
そうですね。
だから1時間弱ぐらいで、100キロぐらいで、まあ、運転交代だから。
そうですね。
まあ、それまで1本取って。
そうですね。
そっから都内だから。
そうなんです。
ちょっと緊張感が。
バリッと上がりますからね。
うん。で、まあ僕変わるけど、
お願いします。うん、
それまでの間少し。
がっつり。しますよ。
はい、まあ、そんな急がなくていいけどね。
任せてください。
今下り坂がめっちゃ出てるけどね。
うわ、本当だ危ない
。多分これいつもと違うなと思って、安全運転の料理人の割に食い食いってんなと思って。
そうですね、まあ、危なかった、は
い、いや、まあこれの前の回が北九州で撮ってたんで、
うんうん、
まあ、その帰り、北九州からの帰りなんですけど、今回はなんと、亮人くんは茨城から、
はい、
うちに
車で、
早くて1時間半、2時間、
2時間ぐらいですね、
かけてき、
はい、
100キロ超えるじゃん。
超えます、超えます、全然超えます。150
ぐらい。
100、でも50までいかないですね。
うん。
でもまあ100は超えますね。
けど、りょうにくんが最長で1350ぐらいで、たぶん。距離で言ったら。
そうっすね。
堀口さんのところによるから、1200は超えんだよね。
超えますね。
うん。戻るからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
1350ぐらい。僕が1200。
はい。
ちょうどぐらい。の往路と袋がありますね。
そう。
で、
そっか。
ロニー君が来て、で、うちの車が荷物が一番乗るんで、空にした僕の車にまあ乗り換えて、で、長野の堀口さんのところに荷物を取りに行って、
はい。
そこまでだいたい250からそこらかな。
そうですね。
堀口さんと荷物と一緒に900キロちょいちょいの道のりを、まあ北九州に向けて走ったと。
いやー、すごい。
でそれの逆バージョンで、今北九州から昨日の夕方5時にイベントが終わって、6時半ぐらいに片付けが終わって、7時ぐらいか解散したの。
そうですね、7時解散ぐらいですね。
そっから、今朝の9時、すでに14時間が経っております。
いやー、これなかなかすごいですよ。
もう弱い、堀口さん何倍、45を超えてるよね。
うん、48倍いってませんでしたっけ。あれ、痛いんだっけ。
変わんない、
結構いってますよね、うん、もうご高齢ですよ、
うん、 塚本さんより上かな、堀口さん。
ボスなんだからそうなんじゃないですか。
だよね。いや、あの感じは上だよね。ちょっと、塚本さんが7個上だから、もう45。堀口さんも6とか7とか。
そうですね。はい。
おぉ、
やばい。
僕38。ヨネ君
30。31。
1。あ、僕、それだ、9だけどね。今年39。
あ、そうですよね。
もう20代がいない。もう、最若で30の、31の3人組が。もう、大変、でも3人だと、なんとかなるよね。
ですね。やっぱり。
うん。
交換できる、しかも、後ろに寝るスペース作ってもらえたのは。
行き品がちょっとミスって、
そうですよね。
寝るスペースは作ったんだけど、まあ、僕の車がステップワゴンなんですよ。で、まあ、ステップワゴンの古いやつが片方しか開かなくて、で、まあ、その開く方のどっこのなんか補助席みたいなのに3人目は座ることになるんですけど、
はいはい、
荷物がまあまあ多いんだけど、ロッドを立てたりとか台とか作るのに、それを後ろ全部真っ平らにしたところに、その端にできるだけ詰めてって重ねていったら、逆に反対の端が、ドアが開く方の端が幅80ぐらいで、一番後ろまでまっすぐ開けれるんだよね。
開けましたね。
縦に長いもの運ぶのが多かったので
、はい、
で行き品も腰痛くなるだろうから、そこはあの寝っ転がれるようにしようとして開けたんですけど、シナはその荷物と荷物の間に布団を挟んだんですよ。あれ、寝袋ね、ずれたりとかある。
そうそう、万が一があってはということで、
だけどもうそれをもう引き抜きたくてしょうがなかった。
後ろ寒かったっすか、
ね、寒い、布団ないと寝れない。帰りはもういいやってことで積んで、布団は寝袋を、まああれですよ、バスはオールスタークラシックに来てくださった方は見たと思うんです
ね、恒例の。
違う、
あれあれか、あれで、あ、あれだ。
去年のバサクラで僕がちょっと、まあ、テンパってテーブルシートを忘れたんですよ。でもう生のテーブルに置くのはちょっと、うん、要は2台とかくっつけてやるんで、あの、なんて言うんだろう、どうしても何か引かないといけないということで、黙ってあの封筒型のコールマンの寝袋を封筒に引いてた。緑の
あれで、あれだったんだ。
そう、ちょっとふかふかしたテーブルなんです
よ。ルアーに優しい感じで。
そうそうそうそう、
落としても傷つかない。
そう、あれですよ、
あれだったんだ。
大胆でしょ。
すごい。
誰か気づいてた。
これって寝袋で。
あの匂いが染みついた寝袋だよね。
だいぶ匂い染みついてましたからね。
うん、あ、そう。え、それ堀口さんの匂いだ
と思う。あ、堀口さんの匂いか。うん、だいぶなんか
スパイス、エキスでしょ。
スパイシーでしたよ。
堀口さんオイルです。
堀口オイルか。
あ、呼び出した。
いやいや、今のはその流れ、流れです。
そのオイル名、
オイル名をつけるから堀口オイルって感じ
ね。そうです、
たまにまだ清水さんのことをね、事務所ルアーって言っちゃうんで一緒に。
ドキッとするよね、一瞬。
さっきもやっちゃいましたからね。
で、さっきしかもルアーついてなくて、うん、事務所が。
ちょいちょい。
あ、いないとこで呼び捨てね。
いやいやいや、そんなことはない。リスペクトしてますから。
あ、バートンマン。
え？
バートン、あのスノボのバートン。
ああ、はいはい。
あ、釣りもしはる。
本当だ。ビールプラプラしてる。
ちょっと恥ずかしい。顔見て、なんか知ってるわけないのに、ついつい釣り人だと顔見ちゃいますよね。それで俺、あのヤジ君だった時あるけど。最初顔知ってるから、ね、車も。
でも
前にシエンターだなと思って、しかも試合の日だから。
ああ、今回だいぶ髪型が、
あ、そうそうそう、
ね、変わって、
あの なんつうんだろう、いろいろ九州のその旅で面白かったり、まあコラムにも書かないといけないから、まあなんか話せることは適当に、まあ緩い話になると思うんですけど、失敗ね、失敗談がちょっといろいろありまして僕もちょいちょいやらかし、りょうにくんもちょいちょいやらかし、
いや本当そうでしたね、
やらかし、まあ、先にちょっとどっち、まあ僕の方が先だから言うと、
はい、
準備段階で僕ちょっともうほら3月とか引きこもって怪我したから、
ね、怪我しちゃったし、
事務作業が真ん中にぼっさりあるわけですよ3月は、
はい、
でもう気づいたら毛が棒病に伸びてて、
あ毛がじゃん、
髪の毛、毛がね、髪の毛が、毛が
はいはい、
ヒゲも棒病に伸びてて、
ほうほうほう、
あの食べ物食うと口の中に毛、口の上の毛がどんどん入ってくるような感じで、
仙人ですね、
うん、
仙人のような、
もうで僕毛が濃いくないから、もみあげの下の毛とかが長くなるんだけど隙間だらけ、
なるほど、スカスカ、確かに確かに、
あれがすげえ濃いかったらなんかもうビシッてこうなんかリングプランみたいにな
りますね、アイクみたいな感じですよね、
なんないんです、
あら残念、
あの D ボムみたいな感じでリングワームみたいな感じで輪郭がちょっとエッジがぼやける、
なるほどなるほど、
けど黒いみたいな、
なるほど、
なっちゃうから、
はいはい、
なってた、
うん、
で、あの僕洋服とかはおしゃれするのは好きなんですよ、
ですよね、
だけどもうある時から髪の毛に関してはもう一切めんどくさくなっちゃって、
ああ俺もそうです
ね、違う昔はね、
うん、
上と下でちょっと長さ変えたりしてたもん、
もちろんもちろん6ミリ、上が6の横が3みたいな、
それバレるでしょ、坊主会では
坊主会じゃ全然バレちゃいますけど、一般業界というか、
え一般業界に、え本当にやってた時あるんですよ、
ありますあります、いきなり坊主にするとほらなんかあれなんか抵抗があるから、
うん、
上だけでもちょっと伸ばしとこうみたいな、
そんな時期あったんだ、
中学生とかね、初めての
坊主、ああ
そうそうそう、
えちょっと待ってよ、小学校の時毛あったの、
ありました
ね、あったというか、なんかのなあの
俺
髪型があったの、
髪型だったら今のチムシさんみたいな、そんな感じ、
かかり、
そう
スポーツ狩り、
そうで、あの比叡山高校中学校は大体帽子じゃなかったんですよ、スポーツ狩りだったの、角刈り、
あれ外国人誰だっけ、
ランディ・ハウェル、
ランディ・ハウェル、
ランディ・ハウェル、ランディ・ハウェル狩りにかくってて、
へえ、
であの入試の時にバッチリ角刈りで行ったら向こうの、あの同じ受験生に絡まれるっていう、
ヤンキーだと思う、
ヤンキーだと思う便所に一緒に行こうやって言われてでも俺あ慣れない俺にこんなに優しくしてくれる人いるんだと思ってひょひょについてってだからボスみたいな人と一緒に並んでセレクションして俺の周りをコブみたいなのを囲むっていう、
うん、
でもみんな優しいなってすげえその気遣い、
うん、
いや滋賀県の人は優しいと思う、
うん、
気遣いできてるなって
、高校受験だから中学3年生
中3の時
に、うん、
で、まあ、関東から行ったんで、うん、お前どっから来たんって言われて、いや関東の茨城ですよみたいな、
うん、
じゃあ関東くんだなお前はみたいな感じ、
うん、
でもそこから結構いろいろなんか、まあ俺的にはその時全然気づいてないから
完全な完全なノーガードで試合してた、
そうすげえ優しい人らが毎回声かけてくれる、関東くんどうだったって言われて、俺全然やとか、いや難しかったねみたいな、
どっちも良かったの、
どっちも良かったんです。で、なんかその時もう実はその人が高校時代のキーパーソンになる人なんですよ俺の、あの、まあ、高校の時あの寮生活でね、結構厳しくて、
滋賀県だもんね、比叡山高校、
比叡山高校結構厳しかったんですよ、で結構学校行くのも寮生活で
お経
も、お経もねやらなくちゃなんない、寮生活もやらなくちゃなんない、上下関係もある、
うん、
結構大変で、
違う言えないだろうけど上下関係えぐいもんね、
えぐいですね、もう
先輩が黒いものを白って言ったら白の世界でしょ
そう、まあ、ね、昔からある業界ですから、うん、そういうのはね、まあ、どこのやっぱり職業でも上下関係っていうのは重んじるべきなことですから、でまあ結構嫌になっちゃったんですよ、ぶっちゃけ、もうやめたいとか、
うん、
で、その時にその結構まあトップっぽいですよ。まあ後から入学してから聞いたらもう あいつはすげえと、うん、この辺でバン張ってんだと、
うん、
でもすげえやっぱり運動神経も良くてかっこいい、がたいも良くて、うん、なんか頼れる兄貴的な存在だったんですよ。でいや俺もう限界だみたいなのが言ってはいなかったんですけども、やっぱ態度とかそういうので出ちゃうじゃないですか、うん、こう言って。でも朝礼中に限界来ちゃって泣いたりしてやめてっつって、
うん、
でその時に色々そのバックアップっていうか頑張ろうやって言ってくれたのがその人なんですよ。みんなで本当にバックアップしてくれて、だからもう本当みんなのおかげでいや本当にね乗り越えられた。だから今でも本当はもうだから なんかそういうご縁ってすごいなって
思って、うん、一番最初は
そう全然ノーガードでしたよ
ちょっとトイレ来いやってのこのこと言えって
なるあ一緒に
ニコニコ
そう トイレも分かんないじゃないですか、うん、なんかその学校のスクリーンもよく分かんないから、うん、だから ありがたいなと思ってだからなんか高校説明会みたいなのに俺行かなかったんで、うん、だから一発いきなり学校高校で比叡山高校入って
あもう入学した後か。
ええ
試験の時にトイレ一緒に行こう
よ、
う
ん、トイレ一緒に行こうよもう優しいっちょうどおしっこしたかった自分をなんでこんな優しいの
人望もあるしいっぱい人もあり
そう いっぱい、ね、いっぱいそのみんなのことを面倒見てんだろうなみたいなっていろいろこう声かけてくれるし毎回です休み時間どうやったとかおしっこ行くかみたいなうわみたいないめっちゃ優しいのこんな人に俺はなりたいぐらいに思ってて、でも本当にねもう男向きあってすごい
最初1回目は向こうも違う意味だったんだろうね
かもしんないですよね。
角刈りでヤンキーそう、まあ、似たような人間だと思って声かけたか
そう
もしかしたら一触即発で喧嘩したかもしれないけど、
ね、
完全だらりのノーカードでトイレ行ってパッて横見たらさなんか3本目の腕みたいなのでおしっこしてるわけじゃないこいつやるなこいつヘビ買っとるな大蛇買っとるなみたいなあれだったという
そうあれそれもあった
リスペクトだったんで今そういえばちょっとあの体に異変が起きて
はいはい
山じゃんこの辺
山ですね
で耳パスンってなるじゃん
なりますね
で
パツンって
帰り長野県の方に入っていくとき一人で誰もみんな寝てて一人で運転してたじゃん、
はい、
そのとき10分ぐらいすごい道が綺麗なのかなと思ってたんだけど無音の時間があって、
はい、
もうねうつざーって言ってるじゃんタイヤの音とか
が、はい、プロポーズしますよね
じゃあさなんかシーンってってスーンってってもなんかすごいなんていうだろう滑らかに車が走って
るようにね
もう気持ちいい時間帯があったの。
はいはい。
で、あのただ単にあの耳の空気抜きができてなくて、両耳がブツって詰まったままだった。
やば。
すごい。でもあの音がないって
ですよね。
うん。あのやっぱ摩擦してないかのような感じ錯覚に陥って、本当にここ道路新しいのかなと思って。
ああ。
ね。地方道あんま走んないから。
うんうんうん。
でなんかのタイミングでなんか唾飲んだ瞬間バリッあのボソって言って、
はい、
ザーッてノイズが始まってそれこそレジオもそうだけどこれね実はすげえノイズの中で喋ってるわけだよ
ね。そうですね。
申し訳ないんだけどでも車の回何回も撮ってて、
はいはい、
まあなんか聞けなくはないわけ一応
まあそうですよね
言葉、
はい、
ノイズが単体だから、
うんうん、
だけどこれの後に部屋とかで撮ってる回を聞いた瞬間の静寂エグいんだよ
そうっすよね。
シーン
これ結構音してますもんね。
メモリがすごい出てる。まあまあその髪型の話に戻るけど
確かに。
でまああ
のランディハウ
ランディハウルガリなんですよね。実はその失敗っていうのは角刈り言うてもってたけどさ
っき。あそう。
そう今角刈りになっちゃってるんですよ。
いやでも嫌ってますよ
いやそれがだからもう結構邪険にやっててであのおかっぱの時とかは全部家でやってた
うーん
散髪屋さんに10年ぐらい行ってなかったの。バリカンとかで適当にハサミで全部あの肩まで行ってた時とかあるじゃん、お下げとか。
あ
れはある時から全部切らずに前髪あの目の周りだけ切ってたの。あの顔の丸に沿ってハサミで切ってたの、
うんうんうんうん、
だからすごい髪型だったんだよね多分あれ、
うん、
メトンとした
そうです
ねみたいな。でもう作業で行き詰まったら大体もう毛が長いとまつげとかになってくるとイライラしてジャクジャクジャクジャクって切るんだけど、
はいはい。
でまあその時期を経てある時丸坊主にしたりとかして、
うん、
まあそういうのを交互にやってたんだけど、もう肩前伸ばすとかも嫌だなと、
うん、
洗うのめんどくさいし、
うん、
ではなんかそのバリケンで奥さんとかに無理やりあのオリジナル2ブロックやってもらってて、
うんうん、
なんだけどあの2ブロックってまあ簡単な話、横をめっちゃ買って上がなんかまあ刈らなかった
そうですね、
なるわけで、
うん、
それが、まあ、家でやるといじりおかさになるんだけどどうやってもなんかなんなくて、でまあそれでもいい。僕の散髪の感じは耳の周りが刈り上げられてたら、
はいはい、
すっきりしてるっていうそれだけなの、
うんうんうんうん、
で人に失礼かないかはどうかはもう それだけ、
うん、
逃げると耳の周りが短いかどうかだけで、うん、で今回もある時はめんどくさくなってたまに1000円散髪行って、でももう指示すんのが嫌なの、なんかないから、
うんうん、
髪型の言葉がもうボキャブラリーがないから、
はい、
刈り上げしか言わないだけど刈り上げじゃ向こうもわからないわけ、
うん、そうっすよね、
刈り上げはわかるけど上は長さはどうだとか刈り上げるのはどこまでだとか言われるわけ、
うん、
でまあ本とか出してもらって指さすとかさ、
うん、
知り合いの釣り人の写真出してきて、あのこれぐらいつってサラリーマンのおっさんの写真で髪型決めたりしてたんだけど、
はいはい、
今回もいよいよめんどくさくて、で、あの、まあ、1000円散髪もいろいろあんのよ。
へぇ、
あの、流行ってるチェーン店は、
はい、
なんかあの、クイックなハウスみたいな名前のとかがあったりして、
はい、
で、まあ、そういうのは、普通の若いというか、それなりの人がやってんだけど、
はい、
なんか、うちの近所のところは、その、決まりがあって、
はいはい。
あの、耳、もみあげから下はカットしてくんね。そこは。そしたらさ、上すげえ綺麗やってもらってんのに、
はい、
ちょうど耳から下のヒゲボワンボワンのまんまだと家帰るまでがめっちゃ恥ずかしい。
あ、なるほどなるほど。
逆下ぶくれもいいところで。で、まあなんか無理やり言ってもやってくんないところもあるし、
はい、
それで近所のところって一箇所知ってたけどそこはやめた。でネットで調べたらまたあると別に。しかもすごく。普通の散髪屋さんのような感じなんだけど1000円だみたいな、
うん、
おじさんたちがやってるみたいな、
うんうん、
そこに行ってみたら、
うん、
確かに白髪のじいちゃん2人がやってて、
うん、
手慣れた手つきで、
うん、
でそこでまたどうしますかって刈り上げってすっきりしてって
、なるほど、
でまあ聞かれたら写真かなんか探そうかな、めんどくさいけどって思ってたら、
はい、
やっぱ上とか長さどれぐらいって言われて、どうしようってって言ったら、おっちゃんが自分の頭指さして、
うん、
これぐらいでええかって。でも、おっさんはちょっとくせ毛で、髪の毛は寝る
だろうと、
もう長さが分かるだろ、これからすれば。あと、おっさんも別に散髪そんなしてないから、髪、ガタっていうほどのガタもないわけ。
あ、そう
っ
すね。
なんか、ペタッと、まあまあ、普通には見えるけど、みたいな。
うんうんうん、
めんどくさいから、ああ、じゃあそれでって言って。で、おっさんが、まあ、じゃあ、あの、ちょっとね、上長めで、横はすっきり刈るのでいきますわ。で、もうめあの横も長さバリカンのって言って、
はい、
だいたい短い方がいいって言って、3ミリだとちょっと青々するから、
うん、
じゃあ6ミリで、これ3だったらもっと悲劇が起きて
る。確かに。これやばいっすよね。
ストリートファイターみたいな、
確かに
漫画に出てくるような
確か
あの髪型になってたんで。6ミリでやってもらって、
うん、
家も切ってくれて、一緒にバリカンで、
はい、
めっちゃ早いね、やっぱ手慣れてるから、
ああなるほど、
あーいいなーと思って、ガンガンあのためらいもなくガンガン、ただ一発目の刈り上げからあの 何するんだろう。刈り上げって逆テーパーっていうの、逆三角形じゃん。
ああ、そうですね。
上がボリュームがあって下に行くにつれてすぼまるじゃん。
うんうんうん。
要は刈り上げ方が。
はいはい。
なんだけどおっさんの割り刈り上げはあのなんて言うんだろう、頭の要はてっぺんっていう面と横の面って言ったら横の面の相当までバリカン当てたまま刈り上げていくから。
あ、なるほどなるほど。
あの行くなって思ってたので、まあ上もなんか指で挟んでジャキジャキ切ってくれて、
はい、
だけどその時僕ちょっと重くその寝癖のまま行って、
ほう、
スプレーシクシクって言ったら治るじゃん。
まあそうっすね、
治んなかったんだよね。だからその時ちょっと髪の毛がなんか流れてて、
はい、
まあ散髪終わった後なんかまあめっちゃ短くなったけどいい感じかなと思って、
はい、
で普通はねなんか自分で頭洗うらしいねんけど、
うんうん、
ギプス普段つけてるから今、
はい、
手洗えなくて、でまあその時分かんなかったのよどんなもんか、
うん、
でもすっきりできたと思って、
うん、
家帰ってで風呂入って上がってきてパッて見たらさ、なんか上頭の上に向けて細くなっていくのがいって分かる。ほっぺたの方がまたガリガリ君みたいな感じなんだよね。あの厳密に言うとテーパーは弱いけど、
うん、
テーパーが頭に向けて細くなっていくテーパーなの、顔の形が。
なるほどなるほど、
まあ、太ってんのもあるけどさ、うん、それって結構人間としては恥ずかしいシルエットなのよ。
なるほど。
ぶっちゃけもう自分の中でも境界を超えてなるというか、
あ、
髪型でなんとかなるしさ。
確かにそう
です
ね。
坊主だと坊主でそれはさ丸く収まるじゃん。
そうそうですね。
だけどグーって最後まで来てそっから上がニュって伸びてるから、
うんうん、
なんて言うんだろう、まっすぐで始まって下が丸くなるから下膨れに見えんのよ。
なるほどなるほど。
うわーと思って散髪終わってふわーってこう毛が、あの家帰って風呂入ってふわってしたら、まあまあダサい角刈りみたいになってて、しかも後ろ後頭部めっちゃ斜めなんだけど、全部それも斜めに沿って刈り上げされてるから、今回の西日本釣り泊の写真とかで横から写ってる時になんかえぐれてるみたいになってんだよね頭が。こんな歪んでんだっていう、ね、もうちょっと恥ずかしくて、どうだろうと思ったけど帽子かぶっていったりしてさ、やっぱパッて見せたらやっぱ塚本さんとかもまあ 大爆笑レベルで、
確かに
飯食いに行ってもさ僕が歩いてたらちょっとみんなで速度落として後ろから見てクスクス笑ったりされるぐらいの頭になっちゃって
なってましたね。
やっぱあのあれがね、もうちょっと若い人がやる千円散髪だとまた別なんだけども、完全におっさんらが手癖でやってるだけの散髪屋でやると、はいはい、でもいるのよこの髪型の人だって世の中に。
まあいますよね。
もうなんかあんまりもう全部が要は、うんうん、身につけてるもの全部がこだわりがなさそうな、
うん、
なんかあの無難なというか、
はい、
まあ、そういうのは気にしませんよ、
うん、
でもまあ散髪はしますよっていうタイプの、
うん、
まさしく俺と一緒に散髪切られてた人も僕より先に行ってた人で年僕と同じぐらいのなんかまあ無頓着な感じの人、
うんうん、
まあ、ほぼほぼ同じ髪型ほぼほぼ同じ髪型だったのを見てまあちょっとだけ俺心の中で笑ってたんだよね。
なるほど。
うわあれってなんて言って注文してるのっていう髪型なのよ。角刈りって言ったらもっと角に、
まあそうですよね、角刈りします
からね。だけどなんかエッジはさ斜めにハサミ当ててさ、
うん、
緩くしてんのよ、
うん、
だからすごいなんかちょっと本当にぬるい角刈りというか。
なるほど。
角だったら角でいいんだけど角にもなりきれない、
うん、
これまああの仙道兄弟の兄貴にこの話してたら、
はい、
なんかあれやなつってあのアメリカ軍のあの位が高い人の方若い兵隊はカリッパーだからエッジが立つか広がるんだよね。逆パイナップルみたいにちょっとちっちゃくどうしてもパイナップルみたいに広がるんだけど、上等兵はそこからあのエッジを手入れしてもらえるからちょっと角が丸くなる、
うん、 だけどあの人らもっと短いじゃん。
確かに
上に乗ってる毛の部分が少ないじゃん、
うん、
エッジを越えて滑らかになっていくんだけど、ね、ちょうどエッジのあたりで滑らかにするからもうすげえ角のない角刈りになったんだよだけどまあそれだけで結構つわものともうだいぶ笑かせたから。
確かに。
ただ帽子取るだけで兄貴爆笑してたからその話をしながらさ、すげえやっちゃったんすよとかって言いながらわーって途中でパッて帽子脱いだらめっさ笑ってたから、ね、やべえよ今回一のエピソードかもしんねえぞまあまあでもねコブラが似合わないこと。
そうですね。
もう自分ではな、自分自身は自分じゃないような写真をずっと実はこの数日間見続けてる興味ないわけじゃなかったけどなんとかなると思って今までずさんな注文をしてきたけど1000円3発、
うん、
今後ちょっと考えますね。
ですね。
丸坊主しなくなった理由がシャツが似合わない
んで。ああ言ってましたもんね。
なんか野球部とか柔道部とかそういう。
そうなんですよ。
で僕の顔 丸くてちょっと子供みたいな顔だから、
うん、
なんか学生大会系の学生みたいになっちゃうんでね坊主にすると、
うんうん、
でシャツ着るともう本当になんか着せられてるような状態になるから、ボタンのシャツは好きだから坊主はしないようにしてんのよ、
うん、
もしかも坊主ですシャツ似合うのってもう借り立てだけなの。
そうですよね。
ちょっと伸びたらもうダメですからね。それがもうこれシャツまあまあ恥ずかしい今もなんかだからって塗るのも嫌だしさ、もうめんどくさいから、まあそんな失敗がありましたっていう。
なるほど。
で準備がして頭の、
そうですね。
で、あの出発の日にね、要はスタート両人くんからなんだけど、朝問題が起きて、その、
そうなんです
よ。高速道路の、
そうなんですよね。
その移動日の朝に
トンネル事故、
山陰分高速っていうのかな、
うん、
あの岡山と広島山口をとね、
うん、
九州に向けて走っていく道で、
はい、
トンネルの中で事故があったんだよね。結構でかい事故で
亡くなった方もいらっしゃる。
ご冥福をお祈りいたします。
はい。
でまあ確実に自分たちが移動するときはもう通行止めだろうと。で朝一連絡が来て、
うん、
メールがまた入って、で塚本さんが電話もあって、で相談したら、ちょっと夕方ぐらいに出ようと思ってたんですよ。4時ぐらいに、
うん、
遅いと、
うん、
どう何があるか分かんないから、うん、本当に反対側も混むかもしれないし、で確かにね、ピタって全然動いてなかったらやべえなみたいな感じで、ね、じゃあ2時に出発することにしますわ、どうせ両人昼ぐらいには来るって僕に言ってたんで、だけど一応怖いからあの昼って何時やねんってちょっとその時に思って。
確かに。
いや夕方に出る予定だから昼に行きますって言われても全然怖くないじゃん。
そうですよね。
だけどこれはちょっと昼でもまあもう2時ぐらいまでに来てくれないとやべえと思って、12時に、いや2時間ぐらい見とけばあれだし、まあ連絡の取り合ってたのがちょうどそれぐらいだったから。
そうですね。
もうすぐに電話したんだ。
そうです
ね。僕は料理君に。
そうなんです。
で
電話
かけて、はい、料理もう出た、今どの辺って言ったの。
今どの辺って言った
んです、ね、まだ出てないか、もうもしかしたら向かってんのかな。
それがちょっとお昼ちょっと前
ですね。お昼ちょっと前だから昼に着くって言ったらもうもしかしたら近くまで来てる可能性も
あります
ね。飯一緒に食おうっていうあれとかもしんないし。
そうなんです。
松川は結構適当だからさ、
うん、
いやもうどの辺って、ね、一瞬なんか止まって
今ですか。
あ、じゃあ、あ、そう、あれだね。
そう、あの電話
かなんかよく僕は一瞬聞き取れなかったんだけど、なんつったの。
え、今どの辺って言われて、
お、
ジミさんから来たぞと。
今ですか、ファイナーで釣り終わって 野田川に移動したところです。野田川ってえ
っはぁってなってる。
いやー、
僕一瞬だけこいつその気の利いたギャグ言えるやつだったっけ。本当に、
いやー、ほんと、
いやー、ね、こっちはちょっともうすでにトンネルの件で、ね、朝からバタバタ連絡事項があってドキドキして、
そうなんですね。
まあまあ別になんかちょっと余裕がなくて笑えなくて、
ええ
みたいな、
あれ、でこっちはてっきりもう実は近くで釣りしてて俺のことを目撃してて、で電話かか
って後ろ後ろみたいな、
そうそう、
あーな、ジムイさん後ろかーみたいな、そういうノリなのか
一緒に乗ろうぜ的な、
そうそうそう、
僕ね一台置いといて、
置いといて
もう一緒にやろうよっていう感じなのかなと思ったんですよ。まあそうで、まあジムさんがね、結構夜には電話かかってくる、昼間ってあんまないですもんね、
うん、ない、
だからお絶対昼間かかってくるときは釣り場にいるとか、
どこだね、
そう、そういう感じなんで、もう釣りしてんだろうなーっていう体で、
怪我してるっつ
そう、
忘れんなって、
そうなんです、
ね、いやーもううまく仕立てるように
はぁっつって、
え、
出発
しようやぞっつって、
それも冗談だと俺は思ってるわけですよ、
うん、
またまたと、え、そんなことないでしょうよっていう、もう自分の中であれがあるんで、
また
結構そう最初に冗談言ってから電話の内容、
まあ僕がね、
そう、
どちらかというと僕が常に嘘を言う人間だから、
そう
癖で
冗談をねかますんで、
うん、
またそういう冗談で、私もその時思ったのは、うん、あ、これを言うために一日この日これに電話してるんだと
前日に
もう本当にもうなんか用意こういうの用意周到だよなみたいな思ってるわけです。
本当にずれてたからね電話の温度が
温度がすごかったと思いますよね本当に
僕ザーゾワーってしてたからその時
まだまだ私ホクホクですもん、もう 目の前もちょうどあの戸田川に移動してさああのボートを下ろして今からだぞって言ったら携帯が鳴ったんで、もうこっちはもうい
ろんな意味で楽しい、
楽しい、しかも今日あったかかったし、もうホクホクだし、こりゃいいぞと思って、もうやったところで電話 でその話題になって、またまたまたみたいな、で、まあ、まあ、こっちもちょっと疑いの、あれって思い始めるんですよね、その、
うん、
そう
空気感が違うから、ね、
明らかに違うと、あの、ジムさんとよく電話してて、
僕、早いから、種明かし。
あれってなって、でそんなの夜逆算していく自分がいて、その前の日に夜にそう、これもね一つあったんですよ、彼女と飯食ってて、彼女に明日出発だよねってふわって言われたんです、いやいやいやと、前あのメッセンジャーでやるやつあの確認したら18って言ってたのが頭にあったんで、
まあね、そう、あのユーニングからメールが来て数日前に、
そう
18日のお昼ぐらい到着で考えていますが大丈夫でしょうか、了解ですって書いてあった
その時チムさん超テンパってんですよね、
うん、もうなんかもう全てテンパってた、多分数日前だからもう確定申告やってた
テンパってる時に
でもう腰が破壊されててもうなんかロボットみたいな歩き方なんですよ、その椅子に座られて変な姿勢で座ってたんだろうね、
うんうん、
いろんなことが余裕なくて、その病院も いっぱい行ってるし、今では歯医者と帝都両方あるから、
うん、そうですね、
本当になんかもう日にちなんか見てなかったのよ、18日がその出発でも日にちというか木曜だって思ってるから、
うん、そうなんです、そこなんですよね、
出発は17日の木曜日で、
そう
で最低14時間か5時間かかるから、
そうなんです、
あのどんなバーって頑張っても例えば夜中の12時に寝ちゃうと向こうの到着は2時とか3時になって施工ができないんですよ、
セッティングのお時間があるんですよね、うん、
だから金曜日セッティングしないといけないから、もう結構朝に着かないといけないってこと
で、そうなんです、
木曜日のもう夕方だって、ボレアスさんなんか前日、
そうそう、
前夜前実の朝かな、木曜のなんか前、夜から朝にかけてぐらいにはもう 朝方には出発してるから向こうの方が近いのか
そう、いや早いなって思ったんですよ、フェイスブック朝見て、うわもう出発してるんだ、
5時ぐらいかな、そうそう、あの巻き込まれた、
そうですね、
あれもっと早かった、
そうもっと早かった、抜けてるんです
よ、あれモギハノンがあれ間違えて渋滞に突っ込んでった、
あそうなんだ、
大阪の方行っちゃった、
あいやーでまあ本当に
まさにチムシさんだえ18日って言いましたよねって言った時の僕のもう寒気ぶりたるやなんとなくああいうのってね数字覚えてんのよなんか送られてきたメールとかのそのビジュアルとして
はい、
はい、うわもう適当に返事したんだと思って
そうなんですよ、まあ、俺もちょっと考えればね分かったことなんですよ、ね、いつもだってキープキャストとかはね前日に結局行ってセッティング会場ねあのブースをセッティングしてでその人待って2日間やってっていう感じなんで、
ね、今まではほらだって当日に来てたじゃん
そうなんですよ
遊びに
そうセッティング遊びに行く体なんですよね俺は、
うん、
そうなんですよそこはねちょっと、うん、でまあそうでその前日にまあだから出発時の前日ですよね、うん、だから16日かに
彼女に言われて
夜飯食っていやいやあ明日は行かないよ明日
完全に彼女の方が正しいんだよねだから多分いなくなる日とイベントの日聞いてるから
時間も言ってるんですか、うん、なんか十何時間かかるんだよ、うん、1200キロもあるんだよ大変だぜみたいなそっかー
で向こう逆算して
そうパってめちゃくちゃ遊びの時になったんでじゃあもう17日でピーンって来たんでしょうねでだから俺が18って言った時も
ん
あれそうだっけみたいなあれみたいな感じでまあまあそこまあ分かったみたいない
やーうわーってなってそこで野田長野から、
うん、
こっちはもうぶっちゃけ準備もしてないんですよそうあの九州に行く準備もしてないので、
うん、
いやわーいとりあえず速攻で帰りますいくらぐらいあの いつぐらい着くかってもう一回連絡しますっていうのだけ伝えて、うん、一気に家まで帰って
ちなみに僕もテンパりすぎててだから聞き取れなかったから後悔しか分かんなかったのよ
そうなんです
よでまだ俺近所だと思ってたからね次の連絡するまで
私もだからその彼女のその一言となんかその朝にヤフーニュース見たらあのね、高速で事故ってるっていうのもあってもしかしたらあれれれみたいなのがちょっと自分のことであるんですよね
なんか
も
違和感
そう違和感何かしらの違和感がそこであっていつもだったら野田に直行するところを、まあったかかったっていうのもあって地元の
川を見とこう
とで他の川行ったので、まあ、これまでもう結構釣れれば
うん、
そうそこで一日やってようと思ったんですけどあんまり釣れなくてちっちゃいうちは釣れなかったんでじゃあもうこれはもうこの気温がどんどん上がってるさなかだから野田に行ったらもう魚見つける
のがグ
ッと上がってバッティだし一気に魚取れると思って移動したのが
もう本当にね
いや
救いはねあの船を出してなかったことだよね
下ろすロープほどこうかなってと思ってましたからね
逆に言うと俺のは電話、うちは奥さんが12時には駅に送っていかないといけないから車では
いはい
送っていってから電話するかちょっと車だから多分ね11時45分とかだったと思うんで45分か50分、
はいはい、
電話したのが
はいそうですそうです
ちょっと準備ができても待ってたから出発ああでもこういうの早い方がいいからもう電話しとこうと思って電話したその10分15分が
もう本当にな
かったら、
ね、
ボート浮いた時に電話かかってきて
むしろ俺ボート浮いちゃったら携帯
出ない
可能性あるじゃん
出ない大体出ないです
釣りしてる時は仕方として行きますから奇跡のタイミングというか
で
本当に
まあ
そうです
大体ね希望的観測とかを含めて絶対人間はあの無理を言うんだけど3時には着きますっていう連絡が両人から入り
そうですね
まあもうギリギリしょうがないなと、まあ、別に
最初の当初の予定よりは早くなってるし、
そうですね、
一応僕は塚本さんには2時には出ますって言って
た、はいはい、
1時間か頑張ればなんかあかんないけどごまかせるかなと思って、
そうですよね、
では思ってたけど、どんどんやっぱ現実的に野田なんだって後から聞いたから普通に家帰るまでめっちゃかかるやんみたいな、
しかも1時間半だから、ただあの圏央道がちょうどほら開通してるじゃないですか、
うん、
筑波までは、
うん、
だからいつもはもう下道で1時間半かけるんですけど、圏央道だと、はい、あの混んでなければ黒い車
めっちゃ早いよ、
1時間でそれでも1時間かかるんですよ、
かかるん
だ、1時間で圏央道使ってあの1時間で帰って、でも一気にもう準備して、その日暑かったんで短パンだったんですよね、まあ、このまたあれ、あ
そうそう、だってね、ほとんど家で準備してる時間が、まあ持ち物ないからさ、
そうですね、
展示とか服だけ、
服だけに詰めて
うわって詰めて、まあね、その日は暑いから降ってきたら半袖短パンだったからね、
半袖短パンでしたからね、で一応向こうでそのお客様の接客ですから、
うん、
あのジーパンを入れたつもりなんですよ、こっちはね、
ジーパンと、そう、まあまあ塚本さんのこのパーカーだったら、
ね、
一応、まあ、大きくは失礼はない、
そうですね、一応はブースの、あブースの人なんだな、
そうそうそう、僕もそうなのよ、だからスウェットは車の中だきつかったら嫌だから、そう、ね、あと作業の時は
そうなんです
よ、おしゃれスウェットだけど僕にとっては、両人君はビビってたけどこれで街を歩いてて部屋着ですかって俺に言ってたけどねで、まあ、あの、やっぱ別の、ちょっとシュッとしたズボン、
そうそう、
ありました、ボタンのシャツは必ず、わかんないけど入れていくのよ。まあ、ちょっと、
そうですよね、
チャンネがいる店に飲みに行こうってなった時は、ボタンのシャツさえ着とけばなんとかなると、
そうなんですよね。
角刈りでも。と思って、まあまあ、やっぱ入れてた。
そうですね。
だからチョイスは間違ってない。
そうです、そうです。
そうです。ついて、僕らも結構、だからこの前俺、堀口さんに、僕ら本当に報告連絡相談 が足りない、ほうれん草がないんだよって怒られたの。
言われたんですよね。
手の骨折れて、
おいおい事件
ね、それが名古屋行けるかどうかが分かんないみたいなのに、チム氏から連絡が来ない
ん
です、
うん。
でも僕も結果が出てないから連絡できなかったんだけど、
そうですよね。
精密検査行ってたから。
うん、
だけどまあそれがあったからすげえ俺あの連絡今回できるだけ自分からするようにしてたもん、
うん、
で向こう行ったら準備終わってなんかブツブツ言ってる中で明日なんか
と、そうそうそう、
あのレセプションパーティーどうのこうのだねとか、
えはレセプションパーティ
ーで今までも名古屋でもあったらしいんだけど、
あ、まあ、そうなんだ、
なんかあるらしいんだけど基本的にやっぱ釣り合いということで、なんかまあもう
行けなかったんですね。
なかったみたいな、
ね。ああ、なるほど。
確かに行ったら場違いがえぐかったっていうのは今回知ったんだけど、
そうだった。
まあでも一応ね、今回初めてじゃん。
そうです。
あの20年ぶり、
20年ぶり、
うん、実質初めてぐらいのことを言ってたから、
うん、
規模というか、
ね。そうですよね。
でまあ、そういうのもあって、なんか堀口さん、塚本さん相談して出ること決めてたのに、
うん、
あの人らからほうれん草なかった。
なかった。まあ、厳密に言えば私、堀口さんから、あの、一応九州行けるって言われて、行きます。そしたらまた、まあ、行けますって言った後の連絡、
うん、
いろいろ決まったら連絡するからって言われたら、連絡 なかったですからね。俺が聞けばいいだけの話なんでしょうけど、一応するからって言われたから、ちょっと待ってた部分もあったっていうのは、まあ、後日なんですけど、
そのこと言われへんや
ろ。バス。
僕もそれだったら、
バス。
ちょっとカッコつけた服持って行ったのにと思って。
そうなんですよ。
その方がちょっとおもろいじゃん。チムシが上下かかりはね想定しなかったけど、上下揃えてきてると。
ね
え。ただ今回に関しては角刈りだからだいぶやばい七五三
やりましたね。
やったと思うけど。
やりましたね。
あの売れてない芸人みたいになったと思うけど、うん、まあまあそれをやりたかったのよ、そんな出番ないからさ。
そうですよね。
あでもまあ良かったなと、
うん、
要はもしも僕がそのスウェットとシャツで僕仕事着は着ぐるみと
ですよね。
あ、真っ赤なタイツだったから。最近は、あの、行き帰り服、実はどうでもいいのよ。だから、
うんうんうん。
あの、実際、名古屋の時に新幹線で行ったから、着替え持って行ってないのよ。
うん。
手の骨も、俺とイプスで服着れないから、種類が。
うん。
全部袖通んないから。
うん。
だから、そんなんもあって、あの、荷物減らしたいじゃん。
はい。
だいたい腕痛くて持てないから。
うん。
だから、名古屋の時なんてもう1セット。下はもうスウェットのみ。
うん。
だいたい、あの、履けないから。あの時、俺立てだったから、全部緩いのじゃないときつくて。
そうですよね。
で、あの時にレセプションあったら、もう寝巻きみたいなんで出てたもん。
ああ、そっか。
出ないけど、それだ
と。うん。
で、今回は気使って、まあ、なんか、ズボンとシャツ持ってきてたから、俺余裕ぶっ壊してたのよ。
うんうん。
で、寮に大丈夫かと。もう、そう。なんか、あんのか、ズボンって。デニムがあります。デニム長ズボンは持ってきてます。
俺の一丁だ。
ああ、じゃあまあ、まあ、わかんないけど、釣りのあれだし、いっか。まあ、僕もないからね。僕も、あの、コーディロイのズボンだったから、まあ、いいか、つって。で、1日目、土曜日終わって、
ね、
1日目が終わって、
はい、
その日の夕方、近くのホテルで、懇親会っていう感じのレセプション、
うん、
むっちゃカッチリしてたけどね。
ですよね。
びっくりしました。会場行ったらなんかだってもう何言ってたか分かんないけど、もう釣り博様3階ですって言ってる団体がもう言われて促された団体がみんなスーツ着てたから、
うん、
その釣り博様と俺は一緒だと思わなかったの。釣り博が聞き取れなくて、まず、
うん、
なんかのちゃんとした人らだな、
うん、
でそれが釣り博だと聞き取れるようになった時点でこれと一緒っていう、
そう
あれって思いました。まあ一応ズボンとシャツって最低限のシャツ言っても、あのアウトドアのようなシャツだったからあれだけど、まあそれでパッて寮に見たら短パンのまんまなんだよね。あれだけ長ズボン履いてこいって言ったのに、
はい、ああそう長ズボンあります言ったの。
ホテルでカバン開けたら長ズボンデニムだと思ってたのがパーカーだった。
パーカー3倍もあるなんちゃこれ。
ネイビーのパーカ
ー。ちょっとあの家でいつも着てるようなちょっとカサカサになったやつが自分にはあのジーパンに見えた。
いやもうそれ履いてきてほしかった。
いやもうね、
どうしたんです
か。だから本当にあの1日目の後に初日終わったらそのパーティーがホテル着いて、でも一回用全部出そうと思って
金曜
日にですね
チェックしたわけ。
チェックしたで上から結構でかい、なんていうの、登山用のバッグみたいなのを持ってってます、
うん、
で親とか彼女からはこういう長いやつを旅行に持っていくと下に詰めたものが分からなくなって
邪魔になるから、
で同じものを何個も詰めちゃう可能性もあるじゃないかと、
うんうん、
だからできればこういう、なんていうの、服だけの時とかは、うん、別にあれだったらそのケースみたいなやつを持ってったとか、あのボロボロみたいなやつですね、
うん、
あれとかももっと入り口の広く
て、ああマグだパカって、そうですね、タックルボックスでいう観音開きみたいな感じ
で、ね、あの持ってることによってミスが減るよって。
マジですごいね。
そうもうね、まあ、彼女も俺のこと知り尽くしてきてて、もう親なんかも当然知り尽くしてるから、俺が結構、まあ、忘れ物もなんですよ、これ比叡山に忘れてたものってデイズになってるぐらいですか。俺地図とわけさを忘れて山登って、お前何しに来てんって言われます。お坊さんの忘れちゃいけない3点セット。数珠、ワゲサ、衣。
ワゲサは何？ワゲサ。
ワゲサだからあれでしょ。
あ、
これか。首じゃないですか。
え、首に
ネックレス。ネックレスというか、あの、
ワゲサ。
そう、ワゲサで検索、まあ、ワゲサで検索してもらうと、
うん、
そう、あ、出てくるんです。ワゲサと数珠。
うん、まあ、手につける
とそう、あと衣ですよね、うん。これはもう、お坊さんとして絶対に忘れちゃいけない3点で、これも山に1回、
まあ、リールとロットみたいな。
そう、リールとロット忘れてリープみたいな。そういうのもやらかしてますから、もう親は知ってるんですよ。だから、
ちょっと、はい、時間がいいところに、
ああ、
一回やってみます。続きます。